12-3畳ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお送りします。さあ、それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。はい、皆さん本日の朝ごはんもしくは昼ごはん何を食べられましたでしょうか。今日はですね、毎日の食事に欠かせない心強い味方、卵のお話をしていただこうと思っております。ゲストにお越しいただきましたのは株式会社中出鶏卵代表取締役であり京都府養鶏協会会長桑山直樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このラジオだけをお聞きの方はお姿がね見えないところなんで、ちょっと私からどういった方か
どう表現してる
いやこれはね本当に私見た目で人を判断するのは絶対良くないって心に留めてるんだけど、すっごく夏が似合うそしてビールを美味しそうに飲んでる姿が目に浮かぶ桑山さんです。
はい、その通りですか、
ね、ありがとうございます、はい、いやもう最初からこんな笑っていただいてご出演いただきました。
いえいえ、ね、あ何の時にお会いしましたでしょうかね。なんか
何の時でしたっけ。
かったい会議やったね。
ホテルで、そうそう、ホテルでお会いしたんですよ。
そうそう、かっいやほんでね、あの時、はい、まあ多分席空いてたんですよ、
ええ、
でやっぱり隣にね座るのやっぱり可愛いお姉さんの方がいいかなと思って僕はわざと横に行ったんですけども
そっか、空けててよかったな
ちょうど空いてたんでね
今のも大丈夫かな、はい、もうそんな桑山さんパーソナリティがすっごく伝わったんじゃないかなと思います、はい、ごめんなさい、今日の卵の話ですよ。
あ、そうですね、したいのは本業はですね、はい
少し桑山さんのされているご活動について教えていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、私は京都市内で中出鶏卵っていう、はい、もう卵ばっかり集めて、まあ、販売する卸売業者と、それとあと京丹波町で、今まあ縦貫道がもう全部つながって、京丹波水穂インターっていうとこがあるんですけど、はい、そこ降りたらもうすぐ大きい養鶏場があるんですけども、そこの、京丹波水穂ファームというところで、まあ、養鶏業もしてるのは、まあ、2つの仕事をしてるっていう感じと、あとまあ我々やっぱりその卵っていうのをね、うん、どういうふうにやっぱり、うんうんね、皆さんに発信せんとあかんっていうので、ほんでやっぱり我々その業界の中で助け合いもせんとあかんっていうことで、まあ一つのまあ団体で京都府養鶏協会っていうのがあるんですけども、その中のまあ一応今会長をさせていただいてて、まあ全国で集まったりもするんですけども、その中でまあ今後我々どうしていこうかとか、政策に対してはどうね、政治に対してはどういうふうに訴えていくかとか、まあそういうふうなまあ固いお話もするんですけども、まあそんなところで、まあまず卵の一応プロとはお伝えしておきます。
卵って、まあ、私も食べるのはそれなりにプロだと思ってきましたが、
はい、
養鶏となると全く分かんないんですよね。
でも実際、うん、鶏を、まあ、うちのところで今7万5000羽を飼育してるんですけれども、
はい、
で、まあ、大体まあ鶏って1日1個ぐらい卵を産むんですね、
うん、ええ、
だからまあまあ大体単純計算で言うたら、まあ7万毎日産まないのもいてるんで、1日7万個ぐらいの卵が出てくるわけですよ。
1羽につき1個、
1個だから結構ね、皆さんどうやろう、卵って鶏って1日4つか5つ産むんでしょとかっていう人もいてるんですよ。
イメージありました。
だから実際、まあ人間が、まあ、月10日で赤ちゃんに生まれるみたいな形で、だいたい24時間から5時間卵を生産されるのにかかるんですよね。ですからまあまあ大体1日1個か、まあまあよう頑張る 女の子やったら3日頑張って産んで1日休んだりとか、まあそういう風なので、大体我々、まあ8割ぐらいの鶏が毎日卵を産むかなということで、その卵の出る量を計算するんですよ。
とはいえ、その今言ってたように3日かけて産む子もいたりするとなると、なかなかこういろんな状況によって、
そうそう、だからね、今もう異常なほど暑いでしょう。
8月はゲリラ豪雨もありました、猛暑もありました
で、やっぱりまあ我々もやっぱりこんな暑かったら、もう食べるもんも食べたくないですやん。
もう毎日
ね、じっとしときたいし、で頭に食べたいのはそうめん、涼しいの食べようかとかっていう話があるんで、で鶏って全部羽毛ですやん、
はい、
ほんで我々みたいに汗が出る腺ってないんですね。
あ、ないんですね。
もう口でしか呼吸できないわけですよ、ほんでやっぱりこんだけ暑くて、でまあ我々もやっぱりそのある程度エアコンをかけるわけではないんですけれども、はい、前にブワーッと、まあ、水をかけて、それの気化熱で、で大体我々養鶏場の鶏舎で100メーターぐらいあるんで、後ろにファンを、まあ、20個か30個回して全部空気を抜くんですね、まあ、そういうふうなところをしてるんですけども、やっぱり暑い、やっぱり暑いと人間と一緒で餌食べない、ほなら卵を産む数が減ってくるとか、卵がちっちゃくなるとかっていうので、あ、まあ今ちょっと一瞬世の中卵不足にはなってますけれども、そんな感じですね。だからまあ毎日毎日のね、点検がやっぱり大切なんで、やっぱり見て、あ、ちょっとこの鳥元気ないなと思ったら、まあちょっと扉開いて空気もっかい入れたりとか、そういうふうなところはしますね。
へ、いや、あとその卵で味に栄養に大事なのは飼料、餌っていうことは、ね、まあ、ね、よう聞きます。そのあたりも中出鶏卵さんすごくこだわってらっしゃるんじゃないかなと思って。
そうですね、まあ、我々の、まあ、養鶏場水戸ファームでは赤い卵と、まあ、京都はピンク色の卵が主流で、僕はうちはあんまり白の卵を扱ってないんですけれども、じゃあ卵の殻の色ってありますやん。
ね、今言ったように
赤とか白とかピンクとかあるんやけども、あれ何で決まるか分かります？
なんで決まるんですか？
いや、何
や、そう、答えなきゃいけない。これはラジオだから無音にはできないぞ。い
や、そうそうそう。何やと思う？
なんでしょうね。栄養の餌の色。
ブ。ブ。あのね、結構そうやってね、餌やったら殻が赤くなるんでしょとかっていう。やっ
ぱり
消費者もいてるんですけども、はい、まあ、実際言うたら羽の色なんですよね。
あ、え、
そうだから、まあ、よく巷で見る鶏って赤い、赤鳥ってあんまり見たことないでしょ。
ないですね。
白いやつばっかりですよ、まあまあ、白い羽のものが白い卵を産むんですよ。
へ、
でだから我々は赤い鳥と、ほんで、まあ、桜色の産む鳥はパッと見たら白なんやけれども、赤と白の交配した鳥なんですよ。
あ、そうなんです。
絵の具で白と赤もいたらピンクになるでしょ、
はい、
そんな感じでピンク色の殻出すんです。
へ、じゃあ赤いから、殻が赤いからこういう栄養がいっぱいあるよっていうわけじゃないんですか。
一緒
なんだって。
いやいや、結構みんななんか赤いやつやから美味しいわとかって言うでしょ全然そんなことない。栄養価は一緒なんで。
そうなんですか。
でもまあ我々やっぱり西と東やったらまたその価値観が違くて、やっぱり西の方はやっぱり赤い方がやっぱりなんかお得したって感じするでしょ。
なんとなくね、リンゴが赤い方が美味しそうに見えるのと同じ感じで
だから我々もで、卵の栄養価ってやっぱり全て餌で変わっていくるんですね、
はい、
だからその、まあ僕らもそれに乗ったらあかんねんけども、うん、赤いやつにはやっぱりちょっといい餌を与えて付加価値を上げるんですよ。
なるほど。
で、まあ我々の、水戸ファームではビタミンの葉酸って知ってます？
あの葉っぱの葉に酸ですね。
あれを、まあ、多く入れて、まあ、通常の卵もあるんですけども約、まあ、3倍ぐらいあっ って、まあ、最初はまあこれから子供を産む、ね、女性の方に食べてくださいよってサプリメントの代わりに出してて、でそれがやっぱ味が美味しいんで、まあまあうちのね、そのみぞファームの卵ではイコール養蚕卵みたいな会社にはなってしまったんですけども、まあ、そんなやって販売はしてますね。
へー、そうやってやっぱ変えられるか、その餌であったり環境であったり変えていけるっていうのは、これはこう生き物ではあるんだけれども、なんだかこうすごく我々の生活にとって大きな影響がありますよね。
そうそう、だから結構まあ卵いっぱいあってね、めっちゃ黄身が赤いのとか、ちょっと黄身が薄いねってあるでしょう、まあ、あれも栄養価は一緒やからね。
あ、だってほら CM であるじゃないですか、どことは言いませんけど、こんなに黄色い栄養価の高い黄身がありますみたいな、
そんなもんどんな色でも作れるし
ちょっとそういうのどんどん言ってもらわな困りますね。
いやだからね、僕らでもお客さん喋ってて、もう私あのオレンジ色がええねんって言うけど、何がええのって僕判断聞くわけですよ、なんか俺からしたら気持ち悪いわとかって言って、
あ、そういうやり取りもされるんですね。
お客さんでやっぱりまあ我々もあの、たまに店頭販売ってするんですよ、ほんでやっぱりあのその外のね、普通の一般のお客さんの声ってすごい大事だと思うんですよ。だから我々は会社でもいろいろ話するし、外に行っても話するし、だから僕はまだ立場上いっぱいにいろんなところ出るんですけれども、社員ってやっぱりそのちっちゃいコミュニティの出荷からあんまり出れることがないんですね。ほなら僕は帰って、お前消費者こんなこと言うてたでって言うてって言うて、だちょっとそこもみんな考え方も変えて、ちょっと頭柔らかくしながら頑張りましょうかみたいな話はしますね。
そういったお客様の声っていうのももちろんいいのもあれば、まあ一般的に悪いって言われるようなものもいろいろあると思うんです。
あるある。
そこをどうしてあるんですか。
いやだからね、でも藤吉さん見たことあるか分かれへんけれど、終わったらね2つ卵が出てきたのとか見たことないです
ね。ああ、ね、あのバズるやつ。
そうそうそうそう。ほんでね、我々ってあのもうなんでそうなるかって原理は知ってるわけですよ。
へ、
ああいう時ってあの若い鶏って大体700日齢ぐらいまで飼うんですね、
はい、
ほんで120日を超えた若メスが150日齢ぐらいから卵を産むわけですよ、まあ、最初はちっちゃいんですね、ほんまちっちゃいの。
へ、
市場に出回る、まあ、まあ我々は直売所してるから販売するんですけども、ほんであのまあ人間でいう毎月の排卵と一緒ですよ、女性が。それがまだ慣れてないんで、マジ号で2つポコポコって産むんですよ。
へ
え、慣
れてない
かな。お腹の中でもうそれが殻、白身巻いて殻巻くんで、やっぱ大きくなるんですね。だから我々若い鳥が入った時って鶏舎回ると、ほんまはこれぐらいのちっちゃい、まあ例えば直径ね、まあ5センチいくかいかないぐらいの卵なんやけども、バーンって 1.5 倍ぐらいドコッと大きいのがあるんですよ。ほんでほらみんな取って、ああこれ双子双子双子双子って言うて、
わんと分かるんだ。
まあ、結局そういうのを見てしまうと、
はい、
お客さんって、まあ、今もネットとかすごいでしょ、なんか誘発剤売っとんのかとか、なんか変なホルモン剤売ってんちゃうのとかって言うて、結構お電話かかってくるんですよ。ほなら僕はそういう時にチャンスと思って、そういう人にこうこうかくかくしかしかの理由でね、だから若い鳥が産んでるから間違うて2つ産んだんですよって言うと、結局みんな納得はしていただけるんで、まあ、そういう風な方をバーって詰めて、ね、いろんな人にわーまた言うてもうたら、こっちとしてはありがたいなっていう、
そこからまたね、そうですね、知っていただけるというのが、
だからクレームはやっぱ僕はもうすごい、まあ悪いクレームもあるんですけども、やっぱりちょっとそういう風な勘違いでクレームかかってくることもあるんで、そういう時はラッキーと思いますね。
ちょっとそのあたりのね、こうそうなぜ思わはるかみたいな桑山さんの思いみたいな部分、後半またたっぷりと伺いたいと思います、はい、ここでミュージックブレイクということで、曲を今回持ってきていただいたので、はい、ご紹介をお願いしようかなと思います、
は
い、
とですね、まあ、我々その、まあ、京丹波町で、はい、まあ、その豚を飼ってる まあ、飼育してる方がおったりとか、まあ、そういう風なのでトントンマルシェっていうのを開催、どら半年に1回ぐらい開催するのかな、その時にもう今4回目ぐらいになってんのかな、
はい、
その時で初めて会ってね、なんじゃこのっていう、もうドン引きですよ
衝撃を受けたと言い返させてもらおう、
えっていう、
はい、
まあ、みんなネットで引っ張ってくれたらすぐ分かるんですけども、すっげえなっていう、この人男女どっちとかっていうような、
まあまあ、中性的な方なんですね、
女装されてる方で、まあ、ゴミヒロエさんっていう方なんですけれども、
ゴミヒロエさん、
もうその人のショーっていうか、まあ、ステージが、もうあまりにも衝撃 で、
はい、
ですぐ僕もそこでネットで誰やって調べて、ですぐ、ね、インスタとかあるんでフォローパチパチパチって押して、そこからまあまあいろいろ仲良くなったりとかしてお話しして、まあ彼女なんですけども、彼女がしているそのこの、まあ、今日お聞きしてもらうのは、まあ、台は捨てないでっていう話なんですけども、まあ、捨てないでって言うたら、まあ、いろんなね、私を捨てないでっていうところもあるし、まあ、そんな感じで、まあ、超昭和歌謡曲にはなってるんですけれども、
はい、
まあ、とりあえず聴いていただいたら、どういうふうなことで、この曲ができたのかなっていうのはすごくわかるかなと思うんで一度、まあまあ一番今歌詞で推しって言うたら僕このゴミヒロエさんなんで、はい、実際この曲を皆さんにもっともっと歌って聴いていただけたらなと思いますんで、よかったらおかけしていただければなと思っております。
誰も見向きもしない街、過ぎゆく人混みで置き去りのまま紙くずが一つぽつりとそこにある。一緒にあなたも捨てたいの、
ヒロエさんで捨てないで、トランペットが効いててもうメッセージ性が強いですね。
いやね、これのねプロモーションビデオもあるんですよ。
あ、
もう川べりで、もうめっちゃ田舎の川べりで撮ってたりとかで、もう非常になんか、まあそれもね、ちょっとカラオケでも流れてるんで、でまあ僕も熱唱するんですけども、
熱唱するんですね、
まあ、熱唱はしますね。だからそのやっぱり我々も地域でね、どないかしたい頑張っていくっていう中で、まあ、本当に最初の出会いは衝撃だったんですけども、やっぱりいろいろ話すると、やっぱりみんな一緒なんですよね、その地域を盛り上げたいとか、これでどうやってっていう風な中で、すごいまあ意気投合して、まあ僕はこの歌を、まあ、皆さんがもっともっと知っていただいて、まあ、紅白出てくれたらもうすごいよ。いや紅白出ましょうとか言って、
出てほしいです。こうなったら出てほしいな。いやもう本当にね、
もう、まあ、私も昭和45年生まれなんで、非常になんかこの昭和歌謡といいますかね、もうすごい思いが深い曲ということで。
いやゴミもそうですし、そのやっぱなんかこう道端で気づくって、そこにいてはる人の方が気づきやすい。
そうですね、だから、 僕もこの曲とで、まあ、ゴミと知り合ってからなんかやっぱりゴミ落ちたら拾うようになりましたしね。
あかんあかんあかん
こんなん捨てたあかん言うてって言うて
頭の中にリフレインしていくでしょうね。
もう捨てないでって聞こえてくる。あ、捨てたあかん捨てたあかん今度置いたらゴミ浮かしたあかんよとかねよく言うようにはなりましたね。
いやそのやっぱり地域から始まっていくっていうところの視点はこの曲にもそうやって伺うことによって見ましたし、あの小山さんの話に引き戻そうとしてます私今
はい、はい、何でもお聞きしたいんだけ
ど、やっぱラジオもそうなんだけれども、うん、そのただ情報を伝えるだけじゃなくてラジオを通してコミュニケーションが生まれていくといいなっていう思いで我々も運営してます、はいはい、そこと同様に、うん、先ほどのお話で言うと卵を通して、うん、もしくは養鶏を通して人とコミュニケーションを取っていく、うん、そこからなんかこう地域の生活がちょっとでも良くなったらいいなっていうようなことも絶対あると思ったんです、
はいはいはい、
そういったこう地域への思いであったり、うん、コミュニケーションみたいな部分の思いを伺いたいです、
うん、まあ、あの本当にあの、まあ、僕は、ね、ずっと父親が代々養鶏場をしている家系でもなく、たまたま、まあ、僕の奥さんの実家が養鶏をしてたっていうことで、まあ、最初入った時には何もわからんし、
う
ん、もう生き物大嫌いやったし、
あ、そうなんですか、
鳥触るのも嫌やったし、
おろ、
でもやっぱりあのやっぱりその中でもやっぱ鳥の生き死にって見てくるんですよね、うん、ほなやっぱりあのちゃんと飼育してあげないないかんと、やっぱりいっぱい卵を産ませてあげんとあかんなとかっていう風なのもあって、うん、はい、でやっぱりそのまあ今自分がやってる仕事ってまあ365日まあ当然休みはないし、でまあ別に綺麗な仕事でもないっていう風な中で、でも自分ができてるっていうのはやっぱりその我々その皆さんが毎日口にする卵を作ってるっていうことに対してやっぱりすごい誇りを持ってるっていうか、やっぱり我々の商売がなかったらみんな美味しい卵食べれないよねとかっていう風なのがあるんで、まあそのなんか知らんけどええかっこいいわけじゃないけども、なんか使命感でできてるっていうのはすごいあるかな。
動かされていくものがあるんですね。
やっぱりね、僕でも毎日生きてたら何のために働くとかたまに考えることはあるんよね。ほんでやっぱり基本に変えると、はい、あ、やっぱりみんなが美味しいで食べるからしてるのかなって言って、そこで納得してまあ寝るっていうようなパターンなんですけども、うん、だからそれでやっぱりあのまあ我々がなかったらって、で僕もやっと最近自分の仕事がすごく合致したっていう一つのまあ言葉、あの知り合いの方、あ、まあ、ある人の講演があって、うん、あの結局まあ今国を守ってるのは誰やっていう風な話になって、うん、まあ、例えばその今、軍事に対していっぱいお金を出してるよねっていう風なところで、それも国防かもしれんけれども、うん、我々は日本人の食をまあ結局支えてるんやと、まあ、それが国防よねっていうふうなことを聞いた時にすごい僕腑に落ちたんですよ。あ、だからやってるかってみたいな。だからまあまあ休みなくてもねあのやったりとか、でまあでもたまに出張あって遊べるやとかっていうのもあるんでまあどうにかこうにか1年間楽しくはさせていただいてますね。
こう家業で言うとね、一子相伝のイメージが強くって、うんうん、こうまあ別に全くそれは悪いことじゃないんだけれども、そこの家で守っていく大事さっていうところもあるんだけれども、今この桑山さんのおっしゃった言葉に立つと、なんかこうそれももちろん当然その仕事としてあるだろうけれども、もっとそこのなんだろうな、こう一つのこう自分がもうちょっと広がってる、多分地域であったり日本に広がってるなって思います。
そうだから本当にあの、まあ、僕この業界だったら特殊っちゃ特殊なんですよね。だからまあ全く違う地域から、
ね、
違う業種から来たんで、だからやっぱりその今までタブーとされてたねこととかももう関係なし、あ、そんなこともあったのみたいなんで、もうどんどんどんどん進んでいくんで、だから本当にこの まあ僕はね、たまたまこういうラジオの仕事したいなって昔思ってて、
そうなんですよね、
結局それの夢が叶わず、でまあ今こうやって十何年養鶏してるんですけども、でも実際そうやってしたいなしたいなしたいなと思ってたことが、今こうやってね、今こうやってラジオに出れてるっていうことが、うん、あ、やっぱり養鶏しててよかったなっていうのがあったし、ほんでやっぱりそれをこういうふうに、コミュニケーションっていうか、いろんな人と取ることによって、うん、やっぱり自分も成長できるし、やっぱりね、それを今後どういうふうにいろんな方に伝えられるとか、あと例えば今ね、いろんな事業承継事業承継とかって言ってるんですけども、じゃあどういうふうにして伝えるのって、このやっぱりある程度今ね、みんな休みが少ないところ、まず完全週休2日制にするかとか、やっぱそういうふうな、やっぱりあの作業とかのやっぱり条件をよくしてとか、うん、っていうふうなのはやっぱり考えるし、じゃないと誰もしないよねっていう、うん、だからやっぱりそのまあ今働き方改革とかっていうふうなのもよく言われるんですけども、やっぱりそこは結構やっぱ多いんですよ。農業やから畜産やから月 1週1日しか休みないのが当然よねっていうのがあるんやけども、でもそれってどうかなっていうのは僕はあるし、だからそれでまあ結局延べ人数増やさんとダメなんやけれども、うん、でもやっぱりそこは僕は断固としてしていかんとダメやと思うし、まあその代わりまあその皆さんが休むために僕は休みはなく頑張るんですけども、まあそこはええかと思ってるんですけどね、
うん、そこの今じゃなくてこの先の部分、
そうやっぱり先も考えるよね。
どうですか今、まあ、理想が 100% あるとすると道半ばなのか、
まだ全然半ばでしょ。
全然半ば、
そうだから、まあ、僕今年54でね、はい、まあまあ普通サラリーマンやったら60定年で、まあみんなあと6年ぐらいをちゃんと働いて、あとどうするかっていう話になってんやけど、まあ多分僕が生きてる限りは多分85でも現役でさせられてるんやろなとやってるんやろなとは思うん で、まだそうだからまだね、85まで生きててするとなればまだ31年あるでしょう。まだまだ全然道半ばかなと、まだ入ったとこかも分からへんかなと思う。だからまあいろんなところで、まあこういうふうなところで若い世代の方ともコミュニケーションを増やめして、やっぱり自分の頭をずっと柔らかくして、でどうすんのああすんのとかって言うてはいろいろ交わりを持ってやっていきたいなと思ってますね。
ありがとうございます。今その主に関わってらっしゃる京丹波であったり、まあ、京都に対しての思いみたいなことも最後に聞かせていただけたらなと思います。
そう、まあ、僕大阪の出 で、はい、で京都に来て、もうすんごいなんかもうビビりません、だから京都の人は口と何が違うでってもう結構それで悩まされたっていうか、あったんですけど、でも何やろう、商売するんであれば、うん、僕は京都の方がすごいしやすいと思うのよ。
わ、大阪の方からそう言っていただけるの、
もう大阪はね、安かったらねすぐ浮気するんですよ
一途ですよ京都は。
だからね、僕だから京都に入ってもう最初は怖かったですよもういつでもおいでやって言うて、前だから僕ら毎日行ったら取ってくれるんから、毎日行ったらまた来たみたいな、それが怖かったけど、そうでも今はもうね、ちゃんと買うてくれたらずっと永遠に、うん、エンドレスで お取引していただけるんで、まあ、京都の人間の方がいいかなとかっていうのは思いましたね。
いや、ありがとうございます。最後こんな言葉で締まるとは、はい、本日は桑山直樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。